中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は公設市場の話をしたいなと思って、はいはい、準備してきました。結構重たいんですね、話が。
そうですね、まあ、歴史ありますからね、
はい、どれぐらい経つんでしたっけ、あれは。
1972年に今の建物ができてから、うん、まあ、40年以上ですね。
まあ、復帰の年ですね。
そうですね。だ その、はい、それ以前もずっとあの闇市から、あの仮の市場からずっとあったわけですけども、うんうんうんうん、今の建物になって今建て替えの議論が始まったっていうところで、まあ、遡れば1972年ということですね。
なるほど。今ここでの課題っていうのは多分たくさんあると思うんですけど、はい、大きい順にちょっと聞いていこうかなと思うんですが、
うん、そうですね。一番大きいのはやっぱり変わっていかないといけないっていうことはもう決まっているので、
変わっていかないといけない、
それを何をどうやって残すのかっていうことが一番大きな課題になると思います。
はい、ここで変わっていかないといけないというのは、そのそこで行われている商売がっていうことですか、それとも町の窓屋の話、
建物の話ですね。建物、
うんうんうん、まあ、40年なんでぼちぼち潮時かなっていう空、うん、今そういう空気なんですね。
そうですね、はい、やっぱり地震に対する耐震化の強度の問題で、うん、まあ、補修しながら使うにしてもやっぱり寿命が来てしまうということで、いずれ建て替えなければいけないということが決まっていると、うんうん、どういう形でその時を迎えるのかということが今から議論して、深めていかないといけないことですね。
はい、それは現場の方、あと市の当局の方含めて、建て替えっていうこと自体はもう必須であろうっていうところはコンセンサスは取れてるんですか。
そうですね、はい、
うんうん、じゃあここではもう耐震補強をしながらこう生きながら得させるみたいなことの選択肢はもうないんじゃないかっていう感じ、
まあ、20年30年続けられる限り続けていくっていうことではないということですね、
うんうんうん、
まあ、今のもので使える、まあ、小さな補修はしながらだと思うんですけども、はい、ある程度その改修のというか建て替えの目処が立つまで、うん、まあ、延命させながらっていうような形だと思います、
ね、ああ、なるほどね。じゃあすぐ建て替えるっていう話ではなく、少しあの手を入れながら次のタイミングに対して意思決定していこうという、そうですね、そういうことなんですかね。
やっぱりその公設市場が果たしてきた役割というのがすごく大きいので、うん、まあ、国際通りから、まあ、平和通りや市場本通り、はい、まあ、その辺の周辺の商店街に与える影響も相当大きいの で、
う
ん、
そ、 でね、
まあ、そのあたり周りと一緒に、まあ、じゃあこの公設市場建て替えるタイミングで、うん、まあ、いろいろ街の形も変わっていくでしょうし、
はい、
人の流れも変わる、その、まあ、役所も建て替えるときにはそこから役所がなくなるって大事でしたから、は
い、大事でしたよ。あの思ったより大事ですよね。周辺の飲食店の人はここの、うん、言ってみれば人口でいくと3000人ぐらいを一瞬で失うわけだから、うん、結構皆さん辛かった、戻ってきてすごい喜んでた方、うん、
まあ、公設市場の場合だと、うん、その観光でいらっしゃる観光客の皆様、また
確かに
その公設市場に買い物に来る、うん、その地元のお客様が、
はい、
まあ、一時来れなくなるっていうことをどう乗り越えるのかっていうことも、うん、やっぱり今から
建て替え期間中も ね、はい、なるほど、
話をしていかないといけないということですね。
そうかそうか。今市の当局から出てる案みたいなものはまだないっていう感じなんですか。
そうです、今はようやくその市場の方から、うん、まあ、どういうふうに残していきたいのかみたいな話がまとまったようなので、まあ、それと当局との考え方をすり合わせていく
っていうことですね。利用者側ということから一度リクエストが出ているということなんですね。なるほど。
当局としてはこの、まあ、那覇市の観光の目玉であるあの公設市場の、
そうです
ね、はい、その相対売りで言って、そのお店の人とお客さんが直接こう会話をしながら買い物をしていく、
はい、
その商業スタイルを、うん、まあ、継承した施設をまた公設市場として、うん、残していきたいというような考え方なんです、ね、
那覇市としてはじゃあそこを残すことはあのむしろ続けてほしいと思っている
、そこだけは守りたいということなんです、
ね、相対売りは守ってほしいっていうところ、はい、ただですね、今もう公設の市場って他にもう那覇市はなくなって、うん、 ったんですか？
ほぼないですけど、まあ、
小禄に少し残って、
第一牧師公設市場と、はい、あの
医療部と
雑貨部医療部があるんですけど、うん、まあ、雑貨部医療部も今空き店舗がかなり増えていて、
いや僕もね一応この話もするんで、うん、一昨日歩いてきたんだけど、はい、医療部はもうだいぶ、うん、空いてるところの方が多い感じがする、
まあ、2階は今もう冷やみがち町川館って、ね、別の形でイベントスペースとして使われてますので、
そうですよね、今一時閉鎖してました、多分、うん、あの年度の変わり目なんで、授業が、うん、あの4月から割とこういうのってスタートできなかったですので、うん、今上がれない状態でしたね、はい、なるほどなるほど。でその他のかつてあった回しだとか六だとか、うん、若松ももうないので、うん、ここしか残ってないと思うんですが、うん、なしは相対売りを残すっていうのは一つのポリシーということなんですね、はい、そうですね、あと公設っていう名前なんですけど、はい、これは市がいわゆる設立して、まあ、運営は誰かやるかわからないですけど、うん、公設っていうところの立場はまだしばらくは
いい、そうですね、はい、
それは建て替えた以降の案もあるんですか？例えば譲渡するだとか公設を外してね、うんうん、というそこまでの議論にはまだなってない。
この辺はまあこれからですよね。
なるほどね、うん、これからその実際の現場の人とも話をしながら、はい、っていうところなんですかね、うん、
だからこの那覇の食文化とか沖縄の食文化を残していくって意味で、はい、うん、その公設で作る意義みたいなものっていうのは私はあると思っていて、
なるほど、文化的な側面から、そうですね、
だからここをなくしてしまって、うん、じゃあその自由に商業してくださいって言った時に、うん、あのスタイルが残るのかっていうとなかなか難しいのかなと思っていて、うんうんうん、ある程度のその公設っていうその今の公設市場のブランドをそのまま継承するような施設として公設市場を作るっていうのは私はいいと思うんですね、
うんうんうん、
で、まあ、それをどうやって運営するのかっていうところは、まあ、あの今公設公共施設もどんどん指定管理入っていったりしてますので、はい、まあ、それこそ収益上げられるあの施設ですので、うん、そういったところがあの積極的に自分たちで運営していくとかっていう方向に今後は行くのかなと思いますね、う
ん、なるほど、うん、多分なんて言うんで、市民の他の皆さん、まあ、最近は久しく行かなくなったかもしれないが、うん、あの風情みたいな独特のものがありますよね、はい、あれってやっぱり建物の古さとか、うん、その空気感みたいなものって、うん、あれがあるから観光資源になっているってことは否めないと思うんです、
う
ん、
そうですね、
うん、そうするとあの風情を、うん、じゃあ建て替えた後、うん、どうやって再現するんだとか、うん、みたいなところもアイデア必要ですよね。
そうですね、それであの先週あの石垣島に行って公設市場見てきたんですけども、はい、うんうん、結構新しい建物なんですが、
はい、
その商品の並べ方とか、うんうんうん、そのお店の方の佇まいとかですね、うん、なんかその建物以外の部分がやっぱり
ソフトウェアのところね、
表に見えるのって多いなっていう印象をすごく感じたんですよ。 うん、なので公設市場も、まあ、新しくなるにしても、うん、まあ、今その市場の雰囲気これを残したいよねっていうものが見つかればそれを積極的に残していくっていうような形で、はい、まあ、今とほぼ同じような形っていうのはできるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、
そこはちょっとアイデア次第なんじゃないかっていうことなんですね、うん、
ですからまああの、まあ、例えば市内でもカフェとかっていろいろありますけど、はい、まあ、新しい建物新しいカフェなんだけどなんか懐かしい感じがするとか、うん、落ち着いた雰囲気があると か、うん、だかそういうのってやっぱ作れる部分はあると思うんですよ、
はい、
だ歴史的な積み重ねっていうのは作れないにしても、うん、何か意図的なデザインとしてそういうあの懐かしい部分とか、うん、らしさみたいなものっていうのをあの積極的に作っていくことは可能なのかなと思いますね、
うん、なるほど、わかりました。この耐震補強問題っていうのはもう一度そういう調査とかっていうのはもう入っているんですか？
は
い、
一度調査はしたそうです。
なるほど、はいはい、
でその結果まあ長くはないということ で、うん、でやっぱ補修するとなるとかなり大きなお金もかかってくるので、
うんうんうん、
まあ、建て替えを前提に、まあ、そのお尻を決めてそこに向かってどう進めていくかっていうことを、うん、まあ、考えていかないといつまでもこのいつなくなるかわからない状態でこう何がいいのかっていうことを考えるんではなくてこうお尻決めてそこに向かって動いていくっていうのにだんだんこうまあ今年来年あたりからはもう変わっていくでしょうね、は
い、そうかそうか、そういう議論が今始まったっていうところなんですね、はい、はい、他の論点としてちょっと考えられるのはあと周辺の住民に対する影響っていうのがどれぐらいなものかっていうのも気にはなっているんですね、はい、 市場の方と話す限りもうだいぶ観光客向けの品揃え、あるいは観光客の利用度がやっぱり7割はもう超えているっていうところは聞いているんですが、まあそれにしたって一応幾ばくか、の方々が、はい、県民の方々が利用されてるわけですよ。でその利用されてるという人たちが近隣なのか遠いのか、あるいは どれぐらいの年代層の方が使ってるのか、でそれがね建て替えたらどうなるのか、あるいは建て替え期間中どうなるのか、みたいなところも一つ論点になるんじゃないかと思ってるんですけど、
かなりお店の人についてお客さんが来てるっていう状態があるので、
は
い、
お店の人にね、
商品を買いに来るというよりは、うん、その人に会いに行って、まあ、話をしながら買い物をしていくっていうようなスタイル、それが相対売りの特徴でもあるんですけど、まあ、そういうお客様だとその、まあ、お店の方が高齢で新しくなる時にはもう自分の代でお店を畳むという方も出てくると思いますので、まあ、そうなってくるとちょっとそれまでのお付き合いがあったお客様は、まあ、来なくなってしまう可能性はあるのかなと。
ここでね途切れてしまう可能性はあるんじゃないかと、うん、
ただまあお店の方でもその息子さんだったりとか、まあ、新しい従業員さんたちを紹介しながら、
はい、
まあ、顔をつないでお店のこの看板をこう継いでいくような、流れというのもありますので、お客様の方でもその自分の娘を一緒に連れてってとかですね、はい、そういうその、まあ、世代をこうつないでいくような流れというのもやっぱりまあ40年以上経つとあるわけなんですね、なのでまあそういうのは続いていけばお店の顔が変わっても続けられる部分なのかなと思いますね、はい、
なるほど、
今出てこなかったところで意外なその市場らしさというか、その周辺の飲食店がすごく市場で買い物をしてるっていう話を最近聞きましてですね、やっぱ市場の中には専門店が
ありますね、
所狭しと並んでますから、そこでやっぱりいいものがあって、でまた他ではなかなか置いてないものが置いてあったりするわけですよ、そういったものをこう買いにいらっしゃるこの飲食店だったり、まあ、その商業者の方がいるということを聞いてまして、だから公設市場全体として漠然とこう PR をしていくよりも、公設市場の中に、まあ、これが美味しい、島らっきょうが美味しいとか昆布が美味しいとか、なんかそういうそのこれを買おうみたいなお店の名前が見えるような PR っていうのをもう少ししていくと、まあ、公設市場の今後の、まあ、生き残り方としては面白いんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど、周辺の飲食店の方も市場で仕入れるって方は僕も何人か会ったことがあります、増えてますもんね飲食店自体はね。
そうですね、
もちろん相手は観光客だったりもするんですが、そういう人たちが市場で買うっていうことであると、まあ、その中でお金の流れができるから、それはありかもしれないですね。なるほどなるほど、そうか。ですね、じゃあ次の論点としてどうなんでしょう、ちょっとさっきと被るんですが、その観光の視点っていうところがあると思います。やっぱり観光客がすごい増えていて、ですね、どんどんどんどん、まあ、90年代に一度やっぱりボーダーインクの新庄さんとかがそういうコラムを書き出したりして、ここが実は沖縄面白いっていうところから、ちょっとずついろんなところのアンテナあった人がどんどん来始めて、公設市場ってああいう風にしてもう一回盛り返すわけですよね。ただじゃあ風情が変わる、あるいは建て替えの期間が、これ僕も何年かっていうのはよくわからないですけど、おそらく数年かかると踏んだ時に、その観光の視点からここをどうやってキープしていくのかっていうのは、多分那覇市は観光課も抱えてますから、
そうですね、
この辺の議論を多分当局内でもされてるかなとは思うんですけど、その辺ってどうなんでしょうね。
これはもうまず公設市場の今働いてらっしゃる方たちが、まあ、どういう形を希望するのか、それはまあ一つは
仮の場所、
仮の市場を作るのかとか、まあ、そういうのはなしでも本当に移動、新しい場所に新しい市場を作ってっていう形にするのかとかですね、まあ、その辺の議論が煮詰まらないとなかなか観光の話っていうのまではいかないのかなと思いますね、
ただ選択肢としては、じゃあそれが突然ですよ、泊まりの近くに市場みたいな話にはならないと思うんですよ、まあそうですね、もうどうせ違うじゃないですか、そうするとにぎわい広場だとかは分からないですけど、その周辺の中に作っていって、この動線保ちつつ、ただ次のビジネスアイデアを出す意味では仮の場所があるのも、まあ、考え方によってありですね。
そうですね、
この辺のじゃあ議論もこれからっていうところなんですね、
なのでまあ正式な決定はもう結構先になるとは思います、
はい、 なるほど。どれぐらい の事業のスパンで考えていらっしゃるのかしら。例えば補修しながら使う期間がこれぐらいで、うん、建て替えがこれぐらいとかっていうのはプランは今のところは想定されてるんですか。
一応市場の方たちと話をする中では、うん、まあ大体建物の耐震の強度から見ても10年ぐらいで体力的には限界が来るだろうと、う
ん、10年ね、
う
ん、
で建て替えの期間としては大体まあやっぱり3年近くかかっちゃうんじゃないかなって言ってたので、
うん、
まあ、それが建て替えになるのか、まあ、その仮市場になっての建て替えなのかとか、うん、まあ、その辺の選択肢はいろいろあるにしても、うん、まあ、大体10年というのが一区切りの目安になるのかなと思うんですね。
なるほど。そうするとある程度に意思決定はもうここ 1,2 年でしておかないとっていう感じなんでしょうか。
ですね、うん、ですから周りにたくさんその公設市場と関わりのある方がいらっしゃいますんで、うん、そことのこう情報を共有しながら、じゃあ公設市場ってみんなにとって何だったんだろうとか、
はい、そうですね、
何市民にとってまあどういう施設なのかっていうことをもう一度こう洗い直して、
うん、
でそういう気持ちを背負ってまた公設市場が新しい道に向かっていくっていうような状況にしていかないと、
うん、
まあ、勝手にその立て替わってなんか寂しくなったなとか、うん、小切れになり上がってみたいな感じになると、それは地元の人もちょっと足を遠のいちゃうかもしれませんの で、
そうですね、
その辺で公設市場ってなんだろうっていうことをもう一度考える、まあ、タイミングなのかなと思います、ね、
探せばステークホルダー多いと思うんですよ。
うん、
なのでそういう方々でちょっと集まって話す場所もあってもいいと思いますね。
そうですね、
はい、
う
ん、それこそ今話してるのはその実際店に立っている方とそれの運営というか経営者ね、公設なのである当局とっていう話じゃないですか、うん、
はい、
ただ利用者とか先ほどおっしゃってたあの周辺の飲食店だとかね、うん、はい、そういう人たちもある程度意見が集約される場所はちょっと必要ですね。
うん、
うん、そういうところをちょっと議論深めていくのはいいかもしれないし ね、 で、 ね、うん、で最後の論点としてちょっとこれここも厄介だと思うんですけど、いわゆる安全安心問題みたいなものがあると思うんですね、うん、それは一つは今耐震強度の問題というのが出たと思うんですけど、うん、やっぱりその周辺のアーケードの問題っていうのをどこでケリをつけるのかっていうところは多分那覇市としても見過ごせないと部分だと正直思うんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、この辺はいつまで放置すべきなのかっていうところですよね。
まあ、今積極的に行政の側から触れない状態ではあるので、うんうん、まあ、おそらくまあ市場がまあ建て替えるタイミングなのか、まあ、どこかしらタイミングを伺いながらということになると思います、
は
い、
うんうん、
ただまああの大きい台風が来てまあ大きく壊れてしまった時とかですね、
はい、
まあ、急な事態っていうのはあると思うので、
雨漏りも最近すごい、そうですね、すごいですよね、
まあ、そういう時にまあ対応できるのかっていうのはちょっと今難しいところですね、
うん、そうですね、うん、一番だから危惧されてるのは多分火災だと思うんですよ、
うん、
だその時の問題でね、ただどうしても公設市場みたいな当局としては自分たちの経営するところが中心にある中で、うん、このアーケードの問題をねどうするのかっていうのは結構頭痛いんだろうなって旗から見ると思うんです、うんうん、この辺はじゃあ今後振興組合と調整していくっていうことになるんでしょうかね。
まあ、商店街の連合会の方になるのかなと思うんですけども、はい、うん、あの辺の意思決定になるとですね、
うんうんうんうん、とするとここも多分中に入れた上で公設市場の田中さんだけじゃなくてね、うん、入れた上で振興組合の人たち、あの商店街の人たちとも話していかないといけない、ね、
はい、
部分ってことですね、うん、はい、これって誰がやるとそういう場所って作れるんでしょうか。
まあ、どちらかが呼びかければおそらく、うん、まあ、どちらとも必要としてると感じてると思うので、
はい、
まあ、その場所に誰まで入れるのかっていうところで、うんうんうん、まあ、その周辺の市民も一緒に入れる場所になるのかどうかっていうことは分かんないですけども、
うん、
まあ、行政当局か、まあ、商店街の方かどちらかが呼びかけてセッティングすることになるのかなと思いますね、うん、
なるほど、これはあれじゃないですか、政治の方も動いてみてもいいところな気がするんですよ今、うん、ここで聞いただけでもだいぶステークホルダーの方がいらっしゃるわけですよ、
うん、
多分もう当局がそれを公聴会とかタウンミーティング風にやることへの、うん、なんとなくの今アレルギーって絶対あるんですよね、
うん、
まあ、それが政治家がやればいいのかって話なんだけど、うん、少しそういう 場作りっていうのは絶対やった方がいいなっていうのはちょっと思いました、
うん
うん、どう思いますか。
そうですね、まあ、私もその場は必要だと思ってますので、まあまあ、地域の方で開催するよっていうことになれば、はい、もちろんお手伝いできることは全力でお手伝いしたいと思います、うん、ただ私がこう先導して最市場の話をしましょうっていう場を作るっていうのは、うん、少しその、まあ、なんですかね、まあ、通る 道が違うというか順序が違うような感じがしていて、うん、やっぱり その、まあ、そこで商売されてる方とか、まあ、当事者の方にまずその、まあ、主体になってもらうっていうのが大事なのかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、そうだとすると一番の人の声かけっていうのもありのなのかもしれないですね、うん、ぜひね、せっかく番組やってるんでこういう動きも作れるといいなって最近思っていて、
はい
はい、
頑張ります。少
し検討してみてください。
はい、
はい、ということで今日は市場のことを聞きました。大体論点は分かったんですが、ただこれから深めるべきところが結構あるなということなので、うん、中村さんこれ少し定期的にというか、
そうですね、
新しい情報とか入ればね、
そうですね、
また出してくださいよ、
はい
はい、ということであります。はて、毎月ですね、いろいろな交流会とか座談会をやってるようですが、
はい、
続いてます？
続いてます、
はい、
この間は5月の27かなに、
うん、
クラゲサロン第11回
ありまして、いいですね、
今回はベビーカステラを焼いたんですね。たこ焼き器で作る、は
い、もうネタないでしょ
次はたこ焼き再びたこ焼き、やっぱ何回食べても美味しいんで。
なるほど、
たこ焼き食べながら。
ちょっと2巡目に入ってるんですね。
そうそうですね、いや多分たこ焼きで固定化するかもしれないぐらい結構美味しかったんですよ、
う
ん、なかなか沖縄の人でうまくたこ焼き作れないんですけど。
それ中村さんが焼くの？
いやいや、私は見るっていう、
見る
喋るっていう感
じ。入れてくれる人がいるんですか？
そうですね、はい、
あ、なるほど。で、何、この前はどんな話があったんですか？
まあ、石垣に行ってきた写真とかを見ながらですね、はい、まあ、市場の話をしたり、うん、あとは、まあ、那覇市の鹿が、新しくなるということで、その検討委員会が動き出しましたので、まあ、その辺のお話をして、みんなで MP3 でですね、那覇市の鹿を2回ぐらい聞いて、ああこういう歌だったんだねっていう話から、うん、してましたね。
熱い話ですねこれね。
だどうやったらこの、馴染みがない曲に愛着を持てるのかみたいな話になっていって、
うん、
まあ、なんか日常の中に入ってくるといいよねみたいな。
役所でたまにかかってたりするね。
お昼休みに、
ね、そうですよね、
明けにかかってますね、はい、だ役所にいると聞くんですけど、
うんうんうん、
なんか役所の外で聞く機会っていうのがほとんどないので。
いや、ほぼないな、うん、うちものラジオもねかけてたことはあるんですけど、ナーシーと一緒に番組やってた頃はそういえばかけないなって今思って、
でその会場でちょっとアンケート取ったのが、その学校の校歌が、
はい、
抵抗なく歌える人って言ったら、抵抗あるっていう人もやっぱり何人かいて、
ほう、面白い。
その辺で那覇市の鹿も、じゃあその行事ごとでバンバン歌うようにすればいいかっていうと、なんかそれもちょっと違うような気もするというので、なんかその生活の中にふとあるとか聞いた時に、ああ那覇市の鹿だよねって思い出すぐらいの感じがちょうどいいんじゃないかとか、なんかそういういろんな意見が出てきて。
なるほど。
だからこの鹿への思い入れっていうのも年代によってだいぶ違うのかなっていうのは思いましたね。
お年寄りは結構知ってるんだよな、そう思います。結構あ那覇市の歌だよねって分かってる方はお年寄りは結構いらっしゃると思います、はい、まあ、効果にアレルギーがあるとかっていうのはちょっと分かんないんですけどなるほど。じゃあそれで新しい歌詞が追加されるってことですね。
おそらくそうなるだろうということです。
なるほど、
はい、
これじゃあ今度新しいバージョンできたらここでも書きましょう。
あ、そうですね、
ね、はい、試しに。ということで、次回以降の、この座談会とかイベントはまたブログを見てください、はい、っていうことで、
はい、ご覧ください。
ということでお時間参りました。中村さんありがとうございます。
ありがとうございました、はい。78